はい、今日の箇所は、エペソ人への手紙の1章ですね、3節から4節です。3節からごめんなさい、14節までですね。エペソの1章の 3節から14節までですけれども、いつもですね、聖書通読の学びをしていまして、第一列王記を今しているんですけれども、今日はですね、ちょっと特別にここの箇所を選びました。まあ、確か去年もですね、同じような時期に三藤さんが来られてですね、教会についてお話ししたかと思うんですけれども、今日もですね、題名が豊かな教会生活ということで、教会とは何なのかについて、このお話ししたいと思います。でここはもうそのまま教えが、教会とは何であるかということをパウロがエペソにある教会の人たちに話したところなんですね。では一度一気に読んで、それからもう一度戻っていきたいと思いますけれども、3節から、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いに清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知る深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のために御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。教会に来るということ、皆さんがここにも来ることは来る、理由というか目的が当然皆さんにもあると思うんですけれども、イスラエル旅行がこの2月終わりからですね、私たちが行かせていただいたときにですね、最後にですね、一人のお方が心が豊かにされましたっていう言葉を使ったんですね。心が豊かにされるというのは大きな動機付けだと思いますね。まさか物質的な富がですね与えられると思って、なんか金持ちになると思って教会には来れないですよね。でエペソ人への手紙というのはまさにキリスト者が豊かにされる、お前はキリストにあってリッチになってるんだよということを使徒パウロがありったけの真理の言葉を持って教えている書物であります。でエペソという町は今のトルコ、小アジアにあるこの貿易中継都市だったんですね。この今のトルコの西の港で東から来る貨物を乗せ替えてですね、で新たにローマに向けて出荷していく都市でありました。で当時はローマ帝国の時代で、世界の中心がローマにあって、そして、その東洋とローマをつなぐ重要な役目を果たしていました。天気つけてもいいかな、見えないでしょ後ろ。 でそこにパウロがやってきてですね、イエス・キリストの福音を伝えたわけなんです。まあ、ちょうどなんだろうな、今で言うと香港みたいな感じですよね。そのように豊かにされているところ、ね、東京の方がすごいよとか言うかもしれませんけども、あの香港の友達が私いましてですね、で80年代に来たのかな、なんか東京って発達してないなっていうような感じらしいですよね。まあ、その面積が違いますから、まあ、そういうふうに感じたかもしれませんけれども、そのようなところでですね、パウロが福音を伝えて、でそれで大勢の人がイエス様を信じ、人々が癒されたり悪霊が追い出されたり苦しみの中にいる人たちも解放されていったわけなんですが、その物質的な豊かさというのは彼らは持ってたんですけれども、その背後にある心の豊かさ、もっと正確に言うならば霊、このスピリットの豊かさを彼らが味わうことができたわけなんですね。教会というのはこのキリストが満ち満ちているところなんだということを、このエペソのこの一章の一番最後でパウロが言ってるんですね。だから教会生活豊かになってほしいと願うんですよ。まあ、私もそうですし、皆さんも豊かになってほしいと願うんですけれども、どのようにしたら豊かになるのかなって、まあ、皆さんお考えになると思うんですよね。で、その時にどのようにすればっていう時に、私たちがすぐに考えるのは、私たちが何をすればいいのか、私たちが何をすればいいのか。例えば祈るであるとか、聖書を読むであるとか、伝道プログラムをもっと発展させるとか、奉仕や活動についてそれを勤しんでいくということを私たちは初めに思うと思うんですよね。けれどもパウロはこのエペソ人への手紙を、神がキリストにあって何をしてくださったのかということから書き始めているわけなんです。この3節で、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえられます。で、神がキリストにおいて祝福してくださった。で、次に4節も神がキリストのうちに、5節も神が、6節も神が、7節8節も全部神が、神が、神が、神が、神が、神が、私たちがないんですよ。これいつまで続くのかと言いますと、3章の終わりまで続きます。で、4章を見てください。4章の1節で、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、ここから初めてこうしなさいという言葉に始まって、いわゆるキリスト者としてすべきことが書かれているわけなんです。1章から3章までが神がキリストにあって行ってくださったということで終始していて、4章になって初めて私たちがキリストにあって行うべきことという流れになっているわけなんですね。で、これが教会生活の ABC、イロハですね。イロハなんですよ。実は聖書にある物語は、神が人に対して何をされたのかということからがほとんどですね。ですか、人がどうすればいいのかという話は実は罪の姿なんです。3章でアダムが罪を犯し、その後で彼らが行ったんですね。何とかして、何とかしてですね、自分の恥ずかしいところを隠そうと自分が動いたわけなんですよ。初めの創世記一章一節の言葉が、神は天と地を創造した。パウロは神のご計画を余すところなくあなた方に伝えたのですと言ったんですけれども、この使徒の働きのところで言っているんですが、 私たちが考えるのはいつも私たちがこうなんだああなんだこうなんだああなんだこうなんだで過ごすわけです。教会生活というのはそれが取っ払われるわけなんです。私たちがしっかり握っているものを打ち落とされるんです。神が何をされたのか、神がキリストでって何をしてくださっているのかということを悟る。そしてそれが私たちの殻がこの取られてですね、そしてそれに対して私たちがひれ伏すというのが、これが教会生活になってくるわけであって、私たちの信仰生活になってくるわけなんです。だから多くの人が間違っているのが、私たちがこういうことを行ったから神がこうしてくださるんだって、その話聞くときにですね、私はですね腹立ってくるんですよ。名前は言わないんですけれども、その兄弟を愛さなければいけないので、有名な、本当に世界的に今有名になっている牧師さんがですね、韓国のもう本当に1万人以上いたでしょうか、教会指導者たちを集めてですね、そこで説教したんです。そしたら、私はこれだけ献金をしました、今韓国がリバイバルが沈滞してしまっているのは何でしょうか、もっと捧げましょうって話。私ね、テレビの画面に向かって、俺テレビで見たんですけど、物投げたくなったんですね。物投げたくなった。その兄弟を愛さなきゃいけない、でいつもそうやって祈ってるんですけども、とんでもない話で、神がしてくださった、じゃあ私たちは応答するんです。その愛に応答するんです。恵みに応答するんです。これがエペソ書のこの小さなこの6章だけしかないところでコンパクトにまとめられているわけなんですね。そしてもう一つ大事なのが、もう一つがキリストにあってっていうことなんです。でこれも今読んだところを見ると、全部もうなんかネチネチと、ネチネチどころじゃないですね、もうそれしか、それから離れずに、神はキリストにおいて、次も4節でキリストのうちに、5節もキリストによってご自分の子にしようとですね、そしてもちろん7節のところは巫女っていうふうにずっと書いてあって、キリストのうちにあって、キリストにあって、キリストから離れて何も語られていないわけなんです。ですか、愛や平和や正義とかなんだかっていうふうに言われますけども、全部キリストにあって、キリストにあって、キリストにあってなんです。つまりキリストをが全てであって、キリストを知るということが、これが私たちの全て。イエス様が父なる神にこうやって祈られました。ヨハネの17章の3節で、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。知ることが永遠の命だよ。永遠の命って何ですかっていう質問をよく聞きますね。いや、そんな長く生きたくないんだけど。いや、これ本当に日本の人に伝道するとね、このイエス様のことを伝えると、永遠の命だって言うと、そう答えますよ。もうこの人生だけでも 大変なのに、安らかに眠らせてくれよと。ずっと生きるということでなくて、今何て言いました、イエス・キリストを知ることなんですよ。イエス・キリスト、なんかキリスト、キリストって何度も連発してるなって、クリスチャンになってからも私ね、このエペソを読んでね、キリスト、キリスト、なんでこんなたくさんキリストあるんだろうなって思いましたね。永遠にこのキリストを知ってもまだ足りないです。この方を知ることが永遠の命である。それでは具体的に見ていきますけれども、3節をご覧ください。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。これが3節から14節までの主題になっていますが、いいですか、ここの3節から14節まででパウロは、神が褒めたたえられるためだと この6節、そしてまた、ですね、12節、14節で書いてますけれども、これをですね、難しい言葉、この教会で使われている言葉で、称栄という言葉があります。神を褒めたたえるです、ね。で。その称栄をしているんですけれども、14節まで、続くんですけれども、なんとパウロはこの3節で、この言葉を言い始めたら、止まらない、止まらない、止まらない、止まらない、14節まで一文なんです。ギリシャ語では一文になってます。ね、このブチ切れになってるじゃないですか、今ずっと日本語読んでたら。あれわざと、これだって止めら、どれだっけな、英語の近典訳聖書だとですね、近典訳の聖書は確かね、全部つながってるはずなんですね。止まらなかった。神様を褒め、どうやったら止められるかっていうぐらいだったんですね。で、今言ったように、この主題は、神がキリストにおいて私たちを祝福してくださったんだよということなんです。で、大事なのは、ここでね、時制ってすごい大事なんですよ。時制。文法用語。時制。未来形か過去形か現在形かって話なんです。私たちが信じている神様、永遠の神様なんですね。だからいつも時間というものに意識を向けていかなければいけないんですけれども、ここでは何て書いてました？未来形ですか？これから祝福されるですか？違いますね。キリストになって祝福してくださいました。完了したんです。私たちがキリストにあって到達したと、新しく信じた人も大胆に言うことができるんです。全く平安を得ましたと言うことができます。言葉に言い尽くすことのできない喜びを私は持っていますと言うことができるんですね。ある私の知り合いの牧師さんの家にですね、モルモンの、人がですね、やってきてですね、そしてイエス様は素晴らしい方ですねってこう言ったんです。そしたら彼はこう答えました。素晴らしい？キリストは全てですよ。私もハワイに行った時にね、 Jesus is a good person、 いい人だ。いい人？何言ってるんですか。私は全てを得ました、こう言えるんですよ。全く平安を得ていますって言うことできるんですよ。いや、まだ私はね、新しく信じたばっかりで分かりません。違うんですよ。この愛を私はもう本当に骨髄にまで染み通ってますということができるんですよ。これから一生懸命頑張りますじゃないんですよ。これから一生懸命到達してますじゃないんですよ。ここまで大胆に言える宗教なんてどこにもない。これからじゃないんですね。全部もう到達した。もちろんキリストにあって成長する、神の恵みにあって私たちは成長していくんですけれども、それは今の全く平安を否定するものではなくて、キリストにあって全てであると大胆に言うことができる。このとてつもない祝福、無尽蔵の富をすでに持っているわけであって、これから一生懸命祈ってそれをもらうとかいただくということではなくて、御霊によってすでに与えられている祝福を私たちに掲示して示してもらって、そしてその神の御臨在に良くしていくのが礼拝になります。で、霊的祝福と言ってます。霊的、物理的な祝福じゃないんですね。神の霊による祝福、神の霊によらなければ、聖霊によらなければ、この祝福は決してわからない。罪が許されたってどうやって証明できますか、他の人に。永遠の命ってどうやって証明できますか、他の人に。で、ね、まだイエス様を信じてない方は悩みますよね。わかんねえな。そうとしか言えないんだよって。 御霊によらなければ神の愛も神の平安も全てがわからない。だから私たちは心から聖霊を求めていかなければいけない。聖霊様が強く望んでいかなければいけない。聖霊を強調しすぎてはいけない。何言ってるんですかですよ。聖霊強調しすぎることはないですよ。聖霊様についてこの方を求めてこの方に満たされていくことが神の祝福を知ることができるキーワードなんです。キーなん、あの鍵になるんですね。で、全てという言葉、全ての霊的祝福なんです。もうこれも説明しました。この方がおられて全てが完成する。そして次に天におけると、天にある、これも大事ですね。大事なキーワードになります。天に、天という言葉を私たちが聞くときに何を連想するか、これすごい大事ですね。もちろんイエス様は天に引き上げられた意図高き方とも神は呼ばれますけれども、高いところにおられる、そして死後に行くところ、確かにそうなんですが、もっと本質的なことは、天という言葉を聞いたときに皆さんに考えていただきたいのは、神が王座についておられるということです、ね、この王というのがね、なかなか私たちは分からない。なんでかって民主主義の国に来てるから、まあ、実は天皇がいるんで、天皇陛下おられるんですけどもね、他の人と話すとですね、他の国の人と話すと天皇陛下の位置低いよねっていう話なんです。いやそんなことないでしょう。いやそうなんですね、まあ、今日タイから来られた方もいらっしゃいますが、全然違いますよ。ヨルダンにも私行ったことありますけれども、全然違います。もう顔を見られない。どこかしら、もう普通の 食堂に行ってもですね、その王様の写真が掲げられてるわけですね。私たちに主権なんかないんですよ。王に主権があるんです。この方にひれ伏す。でもし皆さんがひれ伏すという言葉を聞いたときに、まあ、私たちねこのぐらいですね、まあ、天皇の前だったら昔はね90度とか言われましたけどね、もうせいぜいここまでです。ひれ伏すというのは今できないけども、スーツ着てるからぶっ倒れます。全部倒れます。イスラムの人たちの礼拝を思い出していただければ一番わかります。全部投げ打つんです。これが天なんですね。これが天なんです。天からキリストが来られるというこの再臨というのは、この天のこの状況が地上にも行われるということが変わってないですよ今ね。それがなるのが再臨であって、そして私たちが地上でこのイエス様が与えられた教会に与えられた、この約束というのは、地上で縛るものが天においても縛られており、地上で結ぶものが天においても、解かれるものが天においても解かれるという、この教会というのは天と地の交差点と言ってもいいでしょうね。こっちが天の道路だとしたら、地上がこっちの道路だとしたら、その交差点に私たち、十字路に私たちはいるわけなんですね。そして具体的にですね、3節から6節まで、7節から12節まで、そして13節14節この3つの部分にこれから見るところが分かれますけれども、その3つの部分の最後のところに全部栄光、神の栄光が褒めたたえられるためだと書いてます。6節の最後見てください。恵みの栄光が褒めたたえられるためだと。で次に12節のところにも、神の栄光が褒めたたえられるものとなるためですと。で14節の最後にも、神の栄光が褒めたたえられるためだよと、このようになっていて、よく見るとこれが3つの部分に分かれていて、最初の3節から6節が父なる神の働きについて主に書いてあります。そして7節から12節まではキリストの働きが書いて、御子の働きが書いてあるんです。13節14節に聖霊の働きが書いてあります。三位一体の神を彼は褒めたたえているんですね。で初めのこの3節から6節までこれを見てますが、まず父なる神が計画してくださったことが書いてあります。すなわち神は私たちを4節、 世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がこのその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちに与えてくださった祝福、霊的祝福の一つが、神が、父なる神が私たちをこよなく愛してくださってキリストのうちに選んでくださった。選びという言葉を聞いたときにいろんなことを思うんですね。特にクリスチャンになってしばらくすると分かってくるのが、じゃあ私が選んだんじゃないんですか、神様を。信仰と神の選びの関係についての議論になってくるんですよ。一切忘れてください。もったいないです。選びという言葉を聞いたときはすぐに愛してるんだよという言葉を選んだんですか。テサロニケの第2の3章のところに、愛されている兄弟たち、神はあなたを選び、愛と選び、愛するために選んでくださったんです。いいですか。この選びっていう言葉を聞いたときに、自分が何かしたからじゃなくて、神が一方的に愛してくださったんだよっていう、こうなんですね。頑張んないでください。愛されるために頑張んないでください。いやちょっとなんか原因があってこうだから私、ないんです。生まれる前から選ばれてるんです。いや、天と地を作る前から選んでるんです、キリストのうちに。だから自分が何かしたなんて全然関係ないし、ましてやこの天地が滅んでもこの愛は残るんです。天と地が作られる前から神がキリストにあって作ってくださった。だからこの天と地が過ぎ去ろうとも、キリストの愛の中に私たちはとどまることができる。そういう選びを神が与えてくださった。そして何のためにかといったら、次に見舞いで清く傷のないものにしようとされたと。これは旧約聖書にある生贄の制度について話しています。だからつまり私たちが今ちょっと羊や牛になってるんです。ですか。で、皆さんのうちにちょっと傷があるね。ちょっと骨折しちゃった、アウトなんです。はい、ダメ、生贄にはなれないよ、退けられるんです。神は完全なものだけを受け入れられるんです。つまりここで書いてあるのは、あなたたちは受け入れられるんだよ、この完全で聖なる神にと。そのために選んでくださったんだよと、こう言ってるんですね。完璧になるために努力しないでください。来ないでください、教会に。完璧になろうとしたらもう完璧なんです、キリストにあってで、五節で、神はただ御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと。これ、子にしようとという言葉もすごい大きな言葉です。アバ父よという神の霊を私たちは受けたと聖書に書いてあります。イスラエル旅行行かれた方分かりますか。確かね、どっかで聞いたと思いますね。旅行しているイスラエルの家族の小さな子たちの言葉から出ましたね。アバアバアバ、こういうんです。パパなんですよ、パパ。神が皆さんにとってパパになってますか。なってない方はどうか求めてください。そしてもう一つは、次に出てきますけども、神の相続者になったんです。遺産相続の争いありますよね、死んだ後、ね、ありますよね。この世の人たちが一番妬む遺産相続を私たちは受けています。 誰一番金持ち、誰が富豪、広大な土地を持ってる人。ブー、全世界、いやこの宇宙、それを自分の所有として持っておられる方の子供になったんです。これがここに書いてあること。だから恵みの栄光が褒めたたえられるためだと。かなり時間が来てるんですけども、これどこまで話せるか分かんないですが、恵みの栄光が褒めたたえられるためだと。ですか、恵みなんですよ。恵み、なんかしました、私たちが。恵みというのは空気みたいなもんです。私たち空気のために一生懸命努力しますか。空気を作るために努力した、してない、全然してない、一方的なんです。恵みというのは自分が何もしてないのに一方的に与えられる神の行為であります、ね、これがあるから初めて栄光なんです。恵みによってしか栄光が表されないんです。なんかね、あのクリスチャンのね、証を聞くときにね、これだけ一生懸命人々に捧げて、これだけ奉仕をして、これだけ、ああ素晴らしいな、私そこまでできないな、ああ、その時に誰に栄光言ってるか、その人に栄光言ってるの。違うでしょ。でもとんでもない人が、あれ変わった、この前あの YouTube でですね、シベリアにある教会のこの動画を見たんですけども、麻薬に侵されちゃってですね、お酒と麻薬に侵されちゃって、もうそのホームレスになってるような人です。その後にですね、今の状態をこうファッと示す、この兄弟たちのね、何十人というのを見たんですけれども、別人ですね。その時にこの人すごいなりますか。神様すごいでしょ。これが恵みなんですよ。だから神を褒めたたえるというのは恵みを知らなければ、絶対に神を褒めたたえるために私の成果、恵みを知らなければいけないんです。そして次ですけれども、キリストの働き、7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。それは神の豊かな恵みによるのです。はい、わかりますよね。罪の許しを得ましたよ。霊的祝福ですね。もう皆さんを咎める言葉は神様は持っておられません。いや私はこんなひどいこと、私忘れちゃったよ、決めてくださってるんです。これ許しってね、まあ私は許したんだけれども、まあ、2年前あれねって言ったら許しじゃないんですよね。こういつでもなんかこう、なんかこの埋めたものをですね、こう取り出すっていう、ね、こう準備をこうなんかちょっと見えてる、これ許しじゃないんだよね。贖いという言葉は、ここに使われている言葉は解放するという意味なんです。解放、なので奴隷市場に売られている人をこうあのお金払ってね、こう自由にしてあげるという意味があるんですけれども、その罪の責めからの解放です。これを与えてください。これは豊かな恵みによって、で次、神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。はい、あふれさせて、でここでね、御心の奥義っていう、奥義という言葉を聞いたときに、これが新約聖書の使徒たちの手紙の中に何回も出てくるんですけれども、奥義という言葉を聞いたときに、日本語の奥義の意味は捨ててくださいですか。なんでこうやって訳したのかがわからないです。もともとはもうね、パウロがその定義を話してるんですけど、3章の5節でこう言ってます。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。神様は私たちに素晴らしいご計画を用意してくださっていて、それをずっとこの ご自分の懐で温めて、いろんなこう計画の中でいろんな知恵と思慮深さを使って、これを一体この良いものにするためにどうすればいいかいろいろ考えて、そして明らかにしてくださったと。今実行に移してくださったと。でこれが奥義の意味です。昔は隠されていたけれども、神様の知恵がこれを隠してずっとこう取っておいてですね、そして今それを明らかにしたというのがこの奥義の意味です。全然違うでしょ意味は。サプライズパーティーみたいな感じですね。ずっとこう黙っておいてね。でもその黙ってるのはその見せたくないから黙ってるんじゃなくて、そのインプね、用意しているものをちゃんと提供したいから黙ってるわけですよ。で資料深く動かなきゃいけない、このね、それらしくね、この隠して見せないようにね、こう動かなきゃいけないじゃないですか。でそういう資料深さ知恵を持って、あらゆるって言ってますけれども、これがですね、私たちの教会では、まあ、カルバリーチャペルそうなんですけども、創世記から順番に聖書通読をしていると、これが分かってくるんですよ。これが分かってくるんです。イスラエルを選ばれて、そしてそこからですね、約束の地に入って、そしてダビデを王として立ててくださって、でもその王たちが神様に反逆して捕らえ移されて、そしてこの離散の民となったけれども、この戻ってきたんですけれども、そして新約聖書においてキリストが現れてくださった、このね話の流れを見ていくときに、神様がいかに知恵があるかということが分かるわけなんです。これをやってくださって、それで九章の後半、それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のために御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められるのですとあるわけです。この最後の時にキリストにあって天にあるもの地にあるものが一切集められる、具体的にはキリストが再臨されて神の国が建てられる。イエス様が弟子たちに言われました。私には天にある地にある一切の権威が与えられていると。その権威を持って地上に来てくださって、一切のものがキリストに集められて、そしてはい次、このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。私たちは御心によりご計画のままを実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められているのです。どうですか。イエス様がこう言って、簡単に言うと全部私たちの私のところに集まったよ、これあげるから。この相続っていうのはそういう意味なんです。これあげるから。なんかわけわかんなくなってきますね。なんかいや、もうちょっと額を低くして、なんか100万円ぐらいにしてくれたら喜びがわかるんだけれどもね。1000万円じゃないですよ、億万、だって国の予算、日本の国の予算でもないんですよ、もっと多いんですよ、あげるから。そして次に、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためですとあって、これ前からキリストに望む、これメシアっていうふうに言い換えた方がいいんですが、ユダヤ人の信者たちの話をしてますね。以前からこのイスラエルの人たちがこのことを待ち望んでいたけれども、今これによってキリストにあって褒めたたえることができると。でも次に13節でこの聖霊のね、話になってきますけれども、あなた方も、異邦人のあなた方もとこう続くんですけれども、あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。信じるということが必要ですね。聖霊に満たされる方法、信じてください。皆さんが初めに福音を聞いたときに信仰をもって聖霊が与えられました。同じように聖霊に満たされるには信じてください。で、信じて証印が押されたとあります、はい、この証印というのは、今でいうハンコです。契約結ぶ時のハンコです。で、これは所有を表している、私のものですよという所有を表しているんです。昔は指輪のところにこのまあ、ハンコみたいなマークがあって、そしてロウを垂らしてそこのところにこう押して、そうすると型ができて、そして、それもうそれほら開封するためには割らないとダメなんです。そのようになっていたんです。で、これエペソに対して語られています。 エペソ、まあ、ここにあるとしますね。でこれ東洋からのこの荷物がやってきて、でここで荷が下ろされて、新たにローマに行くための、この船に乗せていくんです。でその時に、この主人がですね、こう押したのをですね、こうカートナンバーをつけてですね、この荷物のナンバーをつけてるわけです。まあこれね。そしてポテオリというこの港町、ローマのすぐそばの港町で、このしもべに頼んで、はい、私の見つけてきなさいって言って、そしてはい、見つけましたって言って、こう持ってくるということをやっていた、この商人の話をしています。つまり私たちが荷物なんです。今私たちは聖霊の商人を押された、神のものになっているという商人を押されていて、そして到着した時に私のものなんだよと神様が主張してくださる、その所有権を行使してくださるわけなんです。皆さんに聖霊が与えられている時、その喜びですね、慰め、こういうものを得ている時に聖霊が教えてくださっているのは、最後まで連れてってあげるからね、絶対に、神様は聖霊を与えられることによって、お前は絶対に俺のものだよ、絶対に捨てないからね、任せておけ。そして次に、最後に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。保証という言葉が使われて、これ手付金のことです、頭金のことです。皆さんが高価なものを買うとき、車を買うとか家を買うときに一気に出すことはあんまりないですよね。頭金、手付金を出します。なんで出すんですか？売ってる人も必要なんですよ。だってこれだけ高価なものを売るから、いろんな人が買いたいって言ってくるわけでしょ。で、全額を支払いますと言って約束して1ヶ月後にしたら用意できるって言ってるんです。やっぱりやめたっていうことがありえるわけです。まあ、人質金みたいなもんですよね。その身代金みたいなもんですよね。それを本当に買うんだっていうことを意思を表すために、バイヤー、買い手が一部、その全額の一部を払うわけなんです。神様が聖霊を与えてくださったのは、神の国を受け継ぐことがあなた方できるんだよという手付金として聖霊を与えてくださった。だから私たちが喜びであるとか、平安であるとか、罪の許しであるとか、癒しであるとか、こういうものを受けて本当に素晴らしいなって言ってる時に、神様がおっしゃってるのは、いつもおっしゃってるのは、手付金だけだよ。つまり全額が支払われた時どうですか？これね、祝福じゃないんですよ、栄光ですよ、爆発的な栄光です。これを神が与えてくださっています。豊かにされましたか？これがね、教会生活なんです。この後でね、このキリストが満ち満ちているところが教会だと。でね、もう時間ないから読めないんだけど、使徒の働きをね、このエペソの教会のところ読んでください。で、ね、私たちね、このエペソの教会ね、このパウロがね、手拭いやっただけで悪霊が追い出されてとかね、いろいろ書いてあるんですけれども、おお、こういう風になってほしいな、おおってこうやって思うんですよ。表しか見てない、これ表なんです。あくまでも今のこの霊的な富があるからこそ、初めて表も活性化するんですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日はあなたの言葉を読むことができて、そして聖霊によって私たちがこれほど多くの約束が与えられていること、確証されていることを感謝いたします。天のお父様、どうかここにいる兄弟姉妹がこの御霊によって与えられているあなたのご計画を悟ることができますように、信じる者に与えられている全能の力が、イエス・キリストを死者の中からよみがえらしたその力が与えられていることを知ることができますように、どうかこの教会にキリストが満ち満ちてくださいますようにお願いいたします。この1週間もあなたの恵みと平安が一人一人に、あなたの民に与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。